マツトリムーンの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、イラストエッセイストのマツトリムーンです、今回は前回と前々回に引き続き旅エッセイストの吉野リリカさんにゲストに来ていただいております。
こんにちは、旅エッセイストの吉野リリカです。前回に引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回終わりがけに出た、奈良県の春日大社の御祭り、何月？12月
ですね、
の話が出たので、その続きを今回は話したいと思います。
はい。
で、吉野さんが、リリカさんが見たいのはその御祭りなんですよね。
そうです。
はい、どうぞ。すいません。
御祭りは、すごく長きにわたって、開催されるお祭りなので、
期間が
、ものすごくいろいろな神事もあるので、お祭りが大好きな人でも、全てを見過ごすことができないって言われてるぐらいで、私もすごく見たいのがいっぱいあるんですけど、全容を。
それは全部一般も見れるんですか？
見れるものと見れないものがあります。
私ちょうど奈良行った時にその日だったんですけど、フランスかどっかから来てる女の子が、海外の、そのなんか全部見てたみたいで、途中大興奮して宿に帰ってきて、でその夜にその泊まってるメンバーがみんな行くっていうので、当時は興味がなかったんですけど、民族行事なんかフラフラってついてって、真っ暗の中をウォーっていう声の中を、真っ暗の中を横の全く知らん人と手つないで神社に登っていくみたいなのをやりました。
いや、羨ましいですよ。もう興味がなかったとしてもそんな機会があったとしたら、もう本当に行幸というか
でも興味なかったけど覚えてますよね。
どうでした？何やろこ
れ。だからなんかそのほんま真っ暗にしはるんで、道の明かりも全部消して、で手持ちの懐中電灯とかをみんな持たずに、持ってる人は消して、で真っ暗、ほんま真っ暗なんで、足元ほんま見えへんので、隣の人と手つないで登ってって、ジャリジャリの砂利の音だけが足は響いて、あとはそのおお、あれ何、神主さんがおっしゃってるんですか、
啓筆って言うんですけど、なんていうか、その「おー」っていう声を出して、その場を清めたりとか、その例えば神社で御扉っていうこの御神体とか、御神宝をしまっているところの扉を開けたりするような、一段とこの神聖って言ったら変ですけど、そういう時に出すような声ですね。
たまにやりまはりますよね、ちっちゃい神社でも、なんかそういう
お祭りの時とかね、
なんか、おーって聞こえるなみたいな、
そうなんです。多分ムーさん見られたの夜中ですよね、
多分夜真っ暗だから、夜中
で、一般の見てる人も明かりとかつけちゃいけないんですよね、真っ暗な中で、
本当真っ暗で静かにしてください、最初に注意がいっぱいあって、スタートみたいな感じでした。5列見る人っていうか、一般客は5列になって手つないでくださいって言われて誰やねん横みたいな。
手つなぐのは危ないからですか？
そう、見えないから、なんか階段登ってますよ、神社のその何、あそこ何、拝殿何ですか、あそこどこに登ってんのか、もう暗くて全然知らないんですけど、
拝殿かな、
そこに行くのに、なんかこうちょっと段差が低めの階段を登ってって、砂利の音でこう見極め
みたいな、足の感じを、でも今って私たちこう明かりのあるのに慣れちゃってますけど、いつでもスマホもあるし、こう暗闇って知らないですけど、その本当はそうだったんですよね、きっと、
ね、昔はね、
からチャリ踏みながら、手をつなぎながら感覚でこう場所を確かめるっていうのも、なかなかそういう時じゃないとね、
できない、本当真っ暗やったんですよあれ、だからお月さんとか出てないから余計ですよね、きっとね。
私、
はい、
去年一昨年かな、そのくらいに配信で コロナ禍で一般の方が見れないってことで特別にこう配信が一般の方向けに配信があった時があって
御祭りがですか。
そうですそうです。
ほう
その時に初めて見たんですけどものすごい神々しいですよね。
えでもあれ真っ暗やから、
いや、
ま、配信真っ暗やね。
配信も画面真っ暗なんですよ。で本当に画面真っ暗で解説の方々も、
うん、
あのその時だけは喋らないんですけど、
そうですよね、喋っちゃダメですもんね。
その真っ暗な画面に夜中あの家で見てて私も部屋真っ暗にしてちょっとちゃんとその場にいる感じがしたくて、夜中にあの家族も寝静まった部屋の中で自分の部屋真っ暗にしてで画面も真っ暗で、
はい、
そこに形質だけが響くっていうのがちょっといい体験です。
すげえすげえ。
はあ、それをね現地で体験されたのとすごいな。
でもそれを配信してしまう春日大社もすご
い。そうですね本当にね。それってみんなのコロナ禍とかデジタル時代にちゃんと対応していってるってことですよね、
う
ん、
まあ ねそうですよね、うん、ということは神様もデジタルに対応していってるんですよね。あでも神社ないけどお寺さんでコロナの前ですけど、うん、あの海外のお客さんがめっちゃインバウンドで増えた時あるじゃないですか、うん、青森のどっかのお寺さんがもうその時点で賽銭箱が、
うん、
あのあれでした、あの自動っていうか、そんな感じの、みたいな。
デジタル賽銭でもあったらいいですよね。
え私やったことが
ない。私もないですけど、ほらあのコロナとかで遠くから参拝できないってなった時に、うん、あのその参拝できないけどお賽銭遠くからピッてできるんだったらやっぱりこう一つの形になるじゃないですか。
あすごい、私やっぱ投げてチャリンチャリンみたいな。すいません、いつまでもリアル好きで。
いやなんかあのコロナで、ね、困ってらっしゃるとこが、ね、自社とか
も
あった
から、うんうんまあね、
あったらいいかなと思ったりもしたり、ね
うん、他も見たのあるんですか、その御祭りみたいにオンライン配信で見た祭り。
私コロナになってから、うん、あのコロナになったその年かなに
2020年
にあのお祭りとか神事のオンライン配信が続々増えたんですよ。もうウホウホです
ごい
今日はこれある今日はあれあるみたいな感じで、スケジュール上にどんどん何時から何時配信何祭り配信って書いていってもうずっと見ててちょっと座りすぎて腰が痛くなる
すげえ
お祭りって長いじゃないですか、
うんうん、
で現地行ってるとこうちょっと座ったりとか、うんうん、ちょっとあのあっちでなんか甘酒飲んだりとか、うんうん、そういうことをするけど、あの配信で見てると、うん、ずっと座りっぱなしで画面を見てるから、うん、あのかえって体的には固まってるんですけど、うん、でも面白いのすごい見れてよかったですね、うんど
んどんうん、私もこれまた、うん、リアルに見た一切見てないの祭りの配信
やっぱりすいませんみたいな。私も現地の方がいいはいいんですけど、でもこう例えば御祭りみたいにあのなかなか現地に行ってずっと何日間も見れないぞみたいなのが見れる機会になったのは
すごくありがたかった。御祭りはそれ全部を配信してあったんですか。
いえあのところどころお旅所祭とか大宿所、祭とかから湯立てがあるんです、湯立てがあるところとかそういうあのスポあの要所要所というか見どころのところで4回ぐらいあったと思うんですよね。でそれを全部見て
ほほーすげー
すっごいあれでウハウハでしたよ。
その試合が VR AR なんですけど、うん、どっちかも出てくるんじゃないですか。
あるかもしれないです
ね
お祭りデジタル融合、
うん、いや私なんか今毛布道巾の中に、
うん、
あ私の新刊なんですけど、うんに書いてる滋賀県の前原市のあずさ河内の行いっていう行事があるんですけど、うんうんうん、それをなんか VR、うん、あれは作家っていうの VR の人は
なんですかね VR 作家かな。
それなんか担当してくれた違う仕事で担当してくれた編集さんが、うんうん、いけないのその VR 作家さんみたいにならはって、なんか試しにブーさんの何か作ってあげるって言われたから、え、じゃあぜひこのすごい真逆、VR と真逆にあるこの行いをと思って。
それはどうなるんですか。
あ、でもそのなんか、 めっちゃこうそのお試しで無料でしてくれはるとので、うん、もう普通にこうなんていうかな、私のイラストと、
うん、
あと資料的にわざわざ写真を見てそのなんか世界観を作ってくださるらしいんですけど、ちょっとなんかどうせやるのはその真逆がいいなと思って、その VR と江戸時代ぐらい、もっと前から続いてる行事をこう一緒にやったら、その VR から民族行事持って興味持ってもらったら、それはそれでおもろいかなと思って。
そうですよね。だってあのビジュアル的に非常に見応えがあって、
うんうん
う
ん、
逆にこうデジタルでこれまで見られなかったようなものもいっぱいあるわけじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうとこから興味持ってもらったらすごい楽しいですよね。またね広がるし、
でも VR になるとなんか今の時点ではそのめっちゃリアルまでいかないんですよね。ちょっとやっぱちょっとゲームっぽい感じ。
へー、
私もちょっと VR の世界この間チロッと見せてもらっただけでよく分かってないんですけど、
すごいですね、いろんなことできますね。
ね、
ね、
てかいろんな層に民族行事興味持ってもらいたいです、うん、
興味持ってもらいたいです。
私がお祭り興味なかったみたいで、そっから興味持ってもらうとありがたいです、うん、はい、あ、もう時間がそろそろ来るのでもう一回吉野さんに次出ていただきます。ちょっと何喋ろうかまだ決めてないですけど聞いてください。
よろしくお願いします。
お相手はイラストエッセイストのマストリムーと
旅エッセイストの吉野リリカでした。
はい、ありがとうございました。